皆さんこんにちは。 WWD ジャパンがお届けするサスナブルファッショントークは、ファッション業界のサスナビリティに関する最新ニュースやトレンドをざっくばらんにお話しする番組です。お届けしますのはサスナビリティ担当記者の木村と
向こうです。
よろしくお願いします。今日はですね、進行を向こうさんにバトンタッチしたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、
そして今日も素敵なゲストにお越しいただいています。藤島陽子さんです。で、今この後プロフィールについてはしっかりご紹介するんですけれども、立命館大学産業社会学部の准教授をお務めです。藤島さん、今日よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
めっちゃいい声ですね。
ありがとうございます。
結構話し慣れてるんですか？こう先生をやってらっしゃるとなると。
そうですね、ひたすら喋る仕事ではありますよね
心強い、はい、
心強い
あとありがとうございます。今日はですね、このサスナビリティファッションと社ファッションの中で、木村さん、
はい、
研究デザ、うんうん、ファッション研究という切り口でサスナビリティを掘っていこうと。
ファッション研究、この立命館にはそういう分野があるんですか？
一応社会学 の中に研究科で、私はどっちかというと消費社会とか、うん、まあ、広告文化とか、うんうん、そういったところを、まあ、メインでは教えています。
なるほど。
藤島さんのプロフィールを私が、長いんですけど、しっかり全部読みたいと思います。1988年生まれから入っちゃうんですけど、ファッション研究者でいらっしゃいます。でもう一つのお肩書きがございまして、シンフラックスで、執行役員 CCO をお務めです。東京大学大学院学際、間違えたら藤島さん突っ込んでもらっていいですか？はい、はい、情報学府博士課程満期大学ユニバーシティオブザアートロンドンにてファッションデザインを学んだ後、ファッションとメディア、日本のファッション産業史を専門に研究されます。2019年に ZOZO テクノロジーズに入社、 ZOZO 研究所リサーチサイエンティストを経てファッションテックニュース編集長に就任、経済産業省これからのファッションを考える研究会ファッション未来研究会委員をお務めになったりですね、申し上げたように2022年からシンフラックスに参画、同時に明治大学商学部特任講師、理化学研究所革新知能統合研究センター客員研究員を兼務、本もいっぱい出されてまして、編著としてクリティカルワードファッションスタディーズフィルマート社、共著にソーシャルメディアスタディーズ、それからもう一つ共著でファッションと哲学などを出版されていらっしゃいます。合っていましたか、プロフィール？
ありがとうございます。
よかったです最初に藤島さんにお会いしたのはこの真ん中ぐらいにあった ZOZO テクノロジーズの時、まさにこの ZOZO がこうファッションを数値化するというようなことをテーマにされた時に、はい、お仕事されてた時は出会いだった記憶があります。
そうですね、唯一の文系の研究者でこの ZOZO 研究所に入らせていただいて、うん、ちょうどその時とかにお会いしたかなと、
はい、木村さんどうぞ。
ちょっと今の素晴らしいプロフィールを拝見してですね、はい、こうどうやったらこういうキャリアになるのかと思ってなんか子供の頃とか、いい、ね、なんかそのファッション、まあ、デザイナーさんってファッションを作りたいとか自己表現したいとか、はい、藤島さんの場合は何をしたいなって。
私ファッションデザイナーになりたかったんですよ。
そうなんですね。
で大学も本当は専門学校に、それこそやっぱ文化とか、はいはい、当時ケラを読んでいたので、なんかそこのケラに乗ってるような大学校とか専門学校に行きたくって、はいはい、でもやっぱ大学にまあいろいろ家庭環境を含めていくことになり、うん、で大学出た後にこのロンドン芸術大学、セントマーチンズですね、はい、にはファッションデザインの勉強に行って挫折したという、デザイナーは諦めたっていう。
そこからだったら学術的に研究する方にってなったわけ
ですね。そうですね、やっぱりそのファッションってやっぱセントマーチンズを辞めた時にこうなんていうんですかね、何が評価されるんだろうとか、うんうんうん、どういうふうに価値づけられるんだろうっていうのが自分がやっぱり評価がうまくいかなくって挫折したので、はいはい、そこを考えたいなっていうのを思いましたね。
壮大な答えを最初の自分の原点から今求めて研究を進んでるんですね。
そうかもしれないですね
そもそもこのファッションを研究するとはどういうことなんですか？
はい、まあ、もちろんいろいろな分野でいろんな研究者の方がいると思うんですけれども、やっぱりメインはこうデザイナーの歴史だったりとか、まあ、作品とか、うんうん、それか、まあ、そういった服の歴史 とかを扱うと思うんですけれども、うん、私は個人的にファッションデザイナーを扱ったりとか、うん、デザイナーのいわゆる批評とか、作品そのものを扱うということはしていなくって、うん、まあ、人と衣服の関係、特にやっぱり現代だったらこう買うこと消費っていうところの、うん、まあ、価値観であったりとか、うん、まあ、そこの背景にあるこうメディアのこととか、そういったことを考えるっていう立場を取っています。
じゃあこう道を歩いてるとすごいいろいろ気になるんですか？歩いてる人の着てる着方とか、
すっごい気になって、なんていうんですかね、私人の名前全然覚えられないんですけど、人が着てたものよく覚えてるんですよ。
そうなんだ、ドキドキするね。
ちゃんと選んでないかも。
一番好きだったデザイナーは、そのデザイナーになりたかった頃に憧れたのは誰だったんですか？は
い、誰だったんですかね。あんまり私ファッションデザイナーに詳しくなかったんですよ、っていうのももうずっとケラとか、うんうん、でストリートファッションのいわゆるロリータだった時が、小学生の時ロリータだったりとか、それからなので、こうハイファッションのデザイナーのことを怒られるぐらい知らなくてですね。
面白い。やっぱりこう道、人、リアル、現場とか生きてる人とか、そういったところのから来るファッションみたいなところに関心がある、うん、ですかね。
そうですね、やっぱり安いものでもこう、うん、たくさん買ってそれを楽しむみたいなことの方が私にとってはリアルな、
なるほど、ね、めちゃめちゃ今日の話はサスティナビリティについても面白くなりそうなんですが、その中で今シンフラックスさん、今をときめく日本の、あ、そう、シンフラックスの代表の川崎さんがですね、
はい、
昨日お会いして、
あ、本当ですか、
そう、おとといお会いして、藤島さんにお話伺うんだよって言ったら、それはいいと。で、藤島さんのすごいこうクリティックスなところを引き手やしてくれという絶対面白くなるからって言ってたんで、そんな感じで今日行きたいんですけど、シンフラックスでは何をされてらっしゃるんですか？
そうですね、やっぱシンフラックスってこう技術としても新しくていろいろ可能性があると思うんですけれども、こういうことができるよっていう技術的な文脈で説明するのではなくって、まあ、それによってこう価値観がこういうふうに変わるかもしれないとか、もっとこう文化的にはどういうことが起きるんだろうかとか、例えばじゃあこうなんていうんですかね、バーチャルファッションとかのプロジェクトをやってた時にも、まあ、それがこうアバターでこう着せ替えができるよっていうことだけで終わってしまうと、あ、そうなんだっていう理解だと思うんですけど、そこからやっぱり、うん、じゃあ人と服の関係ってどう変わるのかなとか、私たちの感じる身体性とかに何が影響があるんだろうかとか、うん、まあ、そういったこう文脈付けとか、うん、まあ、そういった議論をこう耕していくみたいなことを、まあ、一緒にやろうっていうところで、
カルチャー耕してるんですね。
耕せようにちょっとくわもて頑張ってるみたいな。
くわもて頑張ってる。例えば、
うん、あ、どうぞ。いや、シンフラックスを知らない方もいらっしゃるかなと思って、はい、シンフラックスのコアの授業は何ですか？
はい、ファッションのこう衣服の生産の時に出てしまう歯切れを、まあ、3DCG とか人工知能とかを使って、うんうん、その歯切れの量を削減して、まあ、なるべくゴミが出ない、しかもこう溶弱もできるだけ少なく、うんうん、まあ、作っていくっていうソフトウェアを研究開発している会社になります、
ね。まあ、じゃあ例えばその AI の技術を生かして、まあ、最小限の、まあ、歯切れのパターン設計ができたと。果たしてそれは来た時に人の感覚的にはどうだろうかといったことを藤島さんが考えるってことですか？
まあ、それを考える、まあ、例えばこうなんていうんですかね、イベントをやったりとか。
なるほど、な
んかこうめちゃめちゃ難しくないです
か？ジャーナルをしたりとか。そうですね、
うん、なるほど、分かりました。じゃあ普段は教鞭を取られたりと、それからそういうイベントも企画したりと、ポッドキャストに出ていただいたりと、はい、いろんなお顔をお持ちなんですが、今日の主題が、まあ、この研究者である藤島さんから見て、ファッション×サステナビリティはどう見えているのだろうかっていうところをぜひ聞きたくて、今日は来ていただいたんですが、
はい、
大きな質問ですけど。
そうですね、うん、結構こう難しいなと思うことに、やっぱりこう経済産業省の議論とかいろいろ含めて思っていても、まあ、私たちがこうサステナビリティってどうしていこうとか、どうあるべきかって話すときには、やっぱりこうファッション業界の中の人たちとこう議論していくことにはなりますね、うん、つまり自分たちがこの産業を、まあ、素晴らしいものだと思っていて、このファッションというものの豊かさをこう続けていくために転換しなきゃいけないよねっていう、まあ、議論 の視点になると思うんですけど、やっぱり私日常生活で大学生とかとこう接していると、うん、大事なのは分かると、大事なのは分かるけど、そこでじゃあ自分が変えるかって言ったら、実際にはそれを手に取るのが、まあ、こう金銭的な制約もあったり難しかったり、うん、もしくは金銭的にもそこを例えばじゃあ買う量を減らしたりとか、こう長く使えるものを選ぶってことをできはするけれども、自分たちが見ている SNS、 YouTube とか Instagram とかでこうシーン爆買い動画みたいなものが、やっぱり自分が好きなインフルエンサーがそれをやっているのが、まあ自分たちの日常の中である中で、やっぱりすごくなんかこう引き裂かれた状況になってしまって、大学着任してすぐにもうなんかこう、もう買うこともどうしていいかわからないみたいな、
うんうんうん、
学生さんからも、じゃあどう、結局どうすればいいですか。
引き裂かれてるんですね。
引き裂かれてると思いますね。ちょっとねじれが生じていて、やっぱりこうみんなファッション業界がこう環境負荷が高いとか、ゴミが多いとか、まあ、大量に買って捨てるとか良くないっていうこと自体はなんとなく分かってはいる、
うん
うん、けれどもどうしていいか、まあ、自分が買い方を変えるだけでいいのかいいんだけれども、やっぱりこう欲望との折り合いがつかない。
藤島さんの研究はこうよりたくさん消費を促すことを後押しするための方法論を導くとか、そういうことではないですよね。だからそう、はい、いかにして人は消費と向き合ってるかとか、まあ、ファッションデザインと向き合ってるかっていうことを、まあ、ちょっと俯瞰するというか、まあ、確認していく中で、今見えてるシーンっていうのは、まあ、長く研究されている中で、
はい、
なんかこう例えば10年前と比較して大きく変わったっていう感じがあるのか、うん、こうだんだん変わってきたなっていう感じとか、過去との比較だとどうですか。
そうですね、やっぱりこう買うことがこう軽やかになってるとは思います。やっぱり一着の値段っていうのも下がってはいますよね、うん、でさらにこう店舗で買うよりもやっぱり SNS を経由して、で EC サイトを経由して、でそこでもこう実物よりも何て言うんですかね、今の EC サイトとか SNS 上でこう出会う商品写真ってすごくやっぱ加工も強く、安いものほどすごく加工も強くされていて、私この前ちょっと笑ってしまったんですけど、多分洋服の商品写真なんですけど、センターにシャネルのバッグを掲げた写真で、つまりコーディネート写真なんですよね、
はい、
SNS にこうインフルエンサーとか投稿するような商品写真って、安価なあの服の EC サイトとかでよく使われてると思うんですけど、ドーンとシャネルのバッグがメインで、
それでそのお洋服を売る。
そうなんです。
シャネルのバッグが小物扱いというか、なんかこうイメージ向上のためのツールとして販売はしてないけれども登場している。
そうなんです。しかもど真ん中でこう掲げていてですね、うん、これは何を売ってて何を買ってるんだろうかっていうのが、すごくこうイメージの世界になってるのをまじまじと感じて、なのでこう物をやり取りするっていう感覚がどんどんこう薄れているんじゃないかなって
。イメージの交換みたいなのが印象とか感覚で、物自体を手に入れたい以上にそのイメージを自分の一部にしたいみたいな感覚ってことですか。
になってるなっていうのは、こう例えば SNS で商品と出会って、で自分に合うか確認して購入してっていうところが、その間に一切物に触らないですよね、
うん、
なるほど。手に入れた後の自分の想像力みたいなのはちょっと足りないというか、そこに重要じゃないってことです
ね。安い服ほどひどい梱包で届くじゃないですか。なんかゴミ袋みたいなのに入って届いて、つまりその後、まあもちろんそれを着るのも楽しみにしてる人もいるかもしれないけど、届いた後興味失うっていう人も結構いるなと思っていて、統計とかちゃんと取れてるわけではないですけど、なのでこうなんていうんですかね、イメージ上の自分を楽しむっていうことはすごくリッチになっているけど、物をしっかりこう手にするっていうことが、
まあ、その木村さん、イメージの時代、はい、イメージを交換というか手に入れる時代において、サステナビリティの大事さは分かるけれども、まあ、そのイメージの中にはすごく安価なものも多く、 それを思わずイメージを手に入れたいために買ってしまうゆえ引き裂かれている Z 世代代表として
今の話、ね、引き裂かれてる、いや
でも引き裂かれてますか。
だからデジタルファッションに可能性を見出されてるわけですよね、藤島さんは。だからって勝手に私は結論付けて申し訳ないですけど、なんか私の話をするとなんかそういう気持ちすごいよくわかるんですよ。その
引き裂かれてる
ような引き裂かれてる感じというか、まあ、そのファッションを楽しむっていうことに罪悪感を感じるっていうのはよく聞くなって思っていて、うん、若い子たちから、うん、でそのデザイナーを目指している子たち学生とかからもなんかここにこの分野に入っていいのか、それはファッションを生み出すっていうこと自体が何かこうなんていうかこう害を生み出すことになりかねないから、うん、罪悪感があるみたいな話はよく聞いていて、うん、でそのファッションをすごく楽しみたい世代だと思うんですよ。でそういう人たちに私もっとそのデジタル上であのフィジカルなものを生み出すから環境負荷とかが生まれるわけで、まあ、デジタル上でも生まれますけど、うん、でもそのそこに私はなんか可能性があるな、
デジタルファッションに可能性を感じる。
やっぱりバーチャルファッションってやつですよね、バーチャル空間で。でも私バーチャル空間は私個人は正直わからないなって思ってるところもあって、うんうん、っていうのもやっぱり1着500円で服が実物の服が買える、一方でバーチャルファッションってまだ5000円とかするじゃないですか、うん、大体できるわけがないなって思ってしまうところがあるんです、うん、やっぱりフィジカルなものの方が安いっていう状態がある以上はどうやっても難しいなっていうふうには。
フィジカルの方が安いっていう視点はちょっと欠けていたかもしれない、デジタルファッションを語るときに。
そうですよね、500円とかじゃないですか、そうですよね、やっぱり大学生とかが買うような、うん、一般的なこう大学生が買うような服ってなるともう10倍のバーチャルファッションどうかってなりますよね。
なるほど。さっきのイメージを消費するとか感覚を手に入れたいという感覚をちょっとサステナブルに戻すとすると、例えばこの間水原希子さんの取材をして、彼女はすごくサステナビリティ頑張っていて、うん、でインスタグラム見ると本当に気持ちよさそうに海で泳いでる希子ちゃんがまあヘアオイルを説明してくれて、うんうん、でそれを見るとまさにそのイメージの中に入りたいという気持ちにさせられるようなイメージなんですよ。まあ、そういったイメージがこうサステナブル×ファッションの中で多くより露出していくと、今の文脈でいうとそこを手に入れたい入りたいっていう感覚の人も増えてくるかもしれないってことなんですかね、
う
ん、
そうですね。あとやっぱりそれをどうちゃんと物をやり取りしてるんだっていうちょっと物の質感みたいなところと結びつけていくかっていうのは結構こう大事だなと思っていて、やっぱり安価な服ってさっきも言った通りにこう買った後にボロボロのなんか梱包でポイって届くものを、でもこう物をしっかり受け止めてるような実感を持てるかっていうと、やっぱり安価なものの売買ほどそこがもう完全にこう加工がバチバチに決められた画像だけの世界になってるような気がするので。
なるほど。うん、縁も竹縄なんですけど、急にですけど前半をこの辺で私進行下手すぎますよね今のお話はちょっと来週ぜひ掘り下げ、こういう進行の仕方で木村さん合ってますか、今日木村に進行やれって言われて、
なんかちょっといつも私なんで雰囲気変えようかなって思ったっていうだけの、はい、理由なんですけど、
でも今話すごい面白いので、うん、ちょっと引き続きお話を、うんうん、伺いたいなと思うので、はい、後半もぜひお付き合いいただければと思います。一旦この前半を終了させていただきます。木村さん、皆さんにお知らせがあるんですよね。
そう、私たちウェブサイト WWD ジャパンのサイトにこのポッドキャストのページあるんですけど、そこにお便りボックスをしれっと最近つけまして、皆さんどしどしこんな話題取り上げてほしいとか、この回どうだったとかご連絡いただければなと思いますので、
こちらでもぜひご紹介したいと思います、
は
い、
よろしくお願いします、
はい、じゃあ本日のゲストは藤島陽子さん、立命大学社会産業社会学部准教授を務めの藤島さんをお迎えしております。一旦藤島さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。